主は今招いて言われます。あなたの重荷を主に委ねよ。この方はあなたを支え、正しき人を揺るがせることはとこしえにない。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌29番、天の御霊も。唱詠賛美歌29番を賛美いたします。皆様ご起立ください。ご着席ください。司会者がお祈りをいたします。お祈りは神様にお話をすることです。手を組んで目を閉じて心を合わせてください。最後にアーメンと言いますが、アーメンとはヘブライ語でその通りです、本当ですという意味です。ご一緒に書をいただけますと幸いです。それではお祈りをいたします。キリストも罪のためただ一度苦しまれました。正しい方が正しくない者たちのために苦しまれたのです。あなた方を神のもとへ導くためです。愛する天の父なる神様、皆をあがめ感謝をいたします。私たちが愛したのではなく、まず神様、あなたご自身が私たち一人一人を愛してくださり、私たちのために一人子であるイエス様をお使わせくださって、私たちの罪のために十字架にかけてくださったことを覚えて心より感謝をいたします。目の前ではさまざまな感染症が猛威を振るい、諸外国では変わらず戦争が行われているような状況下にあって、これからどのように私たちの目の前が変わっていくのか、先が見えず不安な日々が続いております。しかし私たちの目の前がどのような状況であれ、神様、あなたはいつも私たちと共にいてくださって、日々恵みを与えておいてくださいますことをありがとうございます。今朝は格別伝道礼拝として導かれております。世の中にはまだまだあなたのことを知らない人が多くおられます。特にこの日本の国においては、たくさんの方があなたのことを知らないような状態になっています。どうぞ主よ、この礼拝を用いてください。あなたの愛を受け取る場として祝福してください。そして誰一人漏れることなく、このところからあなたの喜びにあふれて旅立つことができますように導いてください。格別メッセージを取り継いでくださいます西野智子先生を強めて、あなたからお預かりしている御言葉を余すところなく伝える尊き御器として用いてください。さまざまな諸事情でこの礼拝のことを覚えつつも来ることができない方々がおられます。病の方には癒しを、 仕事の方には力を、しばらく離れておられる方には信仰の復活をお与えくださいますように、また今このところに向かっている方の足を早めて、無事にこのところへ着かせてくださって、一緒に礼拝をすることができるように導いてください。この礼拝、最後まであなたの御手にお委ねします。感謝し、この小さき祈り、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続きまして、主の祈りです。主の祈りは賛美歌 93-5 の A にございます。賛美歌 93-5、 主の祈り A をお開きください。主の祈りは、私たちの救い主であり人生の主であるイエス・キリストがこのように祈りなさいと教えてくださった祈りです。初めての方もご一緒にお祈りいたしましょう。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればない。アーメン。聖書を購読いたします。本庁の購読は詩編46編1節から12節、旧約聖書の863ページ、詩編46編1節から12節です。まず司会者が1節と2節をお読みいたします。会衆の皆様は3節をお読みください。その後交互にお読みいたします。最後の12節は皆様と司会者で一緒にお読みいたします。詩編46編1節から12節です。購読します。詩編46編、指揮者によってコラの子の詩、アラモト町歌。神は我らの逃れ場、我らの力、苦難の時の傍らの助け。その水が騒ぎ湧き返り、その高ぶる様に山々が震えるとも。神はその中におられ、都が揺らぐことはない。夜明けとともに神は助けをお与えになる。万軍の主は私たちと共に、ヤコブの神は我らの砦。地の果てまで戦いをやめさせ、弓を砕き、槍を折り、戦車を焼き払われる。ご一緒に。万軍の主は私たちと共に、ヤコブの神は我らの砦。それでは皆様でご一緒にお祈りを捧げましょう。 まず代表で峰さんにお祈りをしていただき、続いて皆さんでご一緒にお祈りいたします。初めての方も、神様、今日教会に来ることができて感謝します。神様のことが分かるように助けてください。アーメンと祈ってみてください。それではよろしくお願いいたします。
静まれ、私こそが神であると知れ、国々に崇められ全地において崇められる。万軍の主は私たちと共に、ヤコブの神は我らの砦と。恵み深い天の父なる神様、今週も今日こうして礼拝に集う恵みを与えてくださいましてありがとうございます。暑い中ですが、私たちを呼び集めてくださったことを感謝いたします。また体調を崩されている方もおられるとは思いますが、その地にあって平安を与えてください。また世界では争い事があり、また日本でも災害が各地起こっております。また感染症も流行り、なかなか混沌とした時代ではありますが、その中にあってあなたに信頼し守ってくださってくることを感謝いたします。この今思うようにいかなくても、あなたがきっといいところを導いてくださって、すべてのことを解決する知恵を与えてくださることをありがとうございます。また私たちもそれに少しでも携わることができることをありがとうございます。またここに来られない多くの信徒の方を覚えることでありますが、その地にあって十分な恵みをお与えください。また今日は伝道礼拝として持たれております。あなたをまだ知らない方、その方々にもあなたの恵みが届きますように、そのことをよろしくお願いいたします。この礼拝、最後から最後まで御手に委ね、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。それで皆様、一緒にお祈りしてまいりましょう。1分間お祈りをお捧げいたします。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして、聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所は新約聖書マルコによる福音書6章45節から52節、聖書の後ろの方、約4分の1ぐらいのところから新約聖書の1ページが始まります。その新約聖書の72ページにございます。マルコによる福音書6章45節から52節です。
聖書をお読みいたします。マルコによる福音書6章45節から52節。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗せ、向こう岸のベトサイダへ先に行かせ、その間にご自分は群衆を解散させられた。そして群衆と別れると祈るために山へ行かれた。夕方になった頃、船は湖の真ん中に出ており、イエスだけが陸地におられた。イエスは逆風のために弟子たちが漕ぎ悩んでいるのを見て、夜明け頃湖の上を歩いて弟子たちのところへ行き、 そばを通り過ぎようとされた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て幽霊だと思い叫び声を上げた。皆はイエスを見て怯えたのである。しかしイエスはすぐに彼らと話をし、安心しなさい、私だ、恐れることはないと言われた。イエスが船に乗り込まれると風は静まった。弟子たちは心の中で非常に驚いた。ファンのことを悟らず心が固くなになっていたからである。以上です。
皆様ご一緒に一信条を告白いたしましょう。一信条は賛美歌93:4-1a、 賛美歌93:4-1、使徒信条 A です。使徒信条は私たちの信仰告白として全世界のキリスト教会で告白されているものです。皆様ご起立ください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。仁科智子主幹牧師に牧会祈祷並びに宣教、逆風が来ても安心と題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。愛と恵み豊かな神様、一週間の初めの日、こうして私たちを御前に導いてくださり、あなたに礼拝を捧げるこの時を心から感謝をいたします。一週間のそれぞれのところでの歩みをあなたが守り導いてくださり、豊かな恵みの中に日々の生活を支えてくださったことを感謝をいたします。それでも様々な出来事の中に、また日常の労苦の中に疲れ果て弱り果て、また落ち込んでいる方もあるでしょうか。あるいは心も体も弱り果てている、そのような方々、また病を得て弱さを覚えておられる方々がおられることかもしれません。どうかあなたがお一人お一人を癒し、慰め、励ましてくださり、あなたの御力によってそれぞれのところから回復させてください。また力を与えて新しい週の歩みを始めることができるように、帰り見てくださることをお願いをいたします。あなたの御前にあることの喜びを今日も豊かに満たしてください。子どもたちの夏休みが始まっていますけれども、このような時に痛ましい子どもたちの事故も起こっていることを耳にしています。神様、どうか子どもたちのこの夏休みの生活をあなたが守ってくださいますように、どうぞ
学校とは違うさまざまな体験をし、楽しく喜びに満ちた学びの時となりますように、あなたが幼い子どもたちを顧み、守り助けてくださるようにお願いをいたします。また私たちのこの社会も多くのことが起こり、自然災害やあるいは事故や事件やいろいろなことの中に不安を覚える出来事が多いことを思います。神様、どうぞこのような時代を、私たちの生きる社会を憐れんでくださって、あなたの慰めと平安が届けられますように、困難の中にある方、不安を抱えている方々があなたの御手によって導かれ、慰めが与えられ、生きる力をいただくことができるように顧みてくださることをお願いをいたします。また世界中で未だに争いがあり、戦争が続いています。神様、どうぞその国々を、地域をあなたが覚えてくださり、憐れんでくださって、そこにもあなたの助けを与えてくださるように、国のリーダーたちが本当に一人一人の幸せを、平安を考えることができるように、あなたが働いてくださるようにお願いをいたします。またどうぞこのような時代の中にあって、あなたに信頼し、あなたをあがめ、今日も礼拝を捧げようとしているあなたの民を覚えてください。私たちが今日捧げる礼拝をあなたが受け入れ、豊かな恵みを持って私たちを祝福してくださるようにお願いをいたします。どうぞ困難のある地域で、また社会的に不安定なところで、あなたを信頼し歩んでおられる兄弟姉妹をあなたが覚えてくださり、今日もそれぞれのところで捧げられる礼拝を祝福してください。また在宅で、あるいは施設で、今日あなたを見上げ礼拝を捧げようとしておられるお一人お一人の上にも、あなたの豊かな顧みと祝福を与えてくださるようにお願いをいたします。あなたがいつも共にいてくださることを信じ、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
今日お読みしたこの聖書のところには、私たちにはちょっと信じられないと思うような出来事が記録されています。で、聖書の中のいろいろなお話を見ていくときに、こんなことが起こるのって思うようなことがたくさんあります。今日のところでも本当に不思議なことが起こりました。で、そこにどんな意味があったのかということを考えてみたいと思います。で、今お読みしたこの45節のところに、それからすぐというふうに続けられています。どれからすぐなのかということは、その前を読めばわかるんですが、この前のところにはイエス様のところにたくさんの人がやってきたので、いろいろと教えられた、そして時間が経って、みんなが空腹になったので、何か食べ物をやりなさいと弟子たちに言いましたが、そこにあったのは少年が差し出した5つのパンと2匹の魚だけだった。でもそれをイエス様が祝福して、すべての人に分け与え、彼らが満腹した。その残りを集めて片付けをしたというところまでが書かれています。そのすぐあと、それからすぐとありますので、この大きな不思議な出来事が起こったすぐ後ということになります。で、もう少し遡って聖書を読んでいくと、人々が集まってきたその時、実はイエス様と弟子たちは休もうとされていたということが分かってくるんですね。
イエス様は弟子たちを2人ずつペアにしていろんなところへ使わされて、イエス様が教えたことを同じように伝えること、また病気の人を癒したり悪霊を追い出したりするようにということを委ねて彼らを使わされました。そして出て行ってあちらこちらを巡り歩いた弟子たちが帰ってきて、イエス様こうでした、こんな人が癒されました、こんなにたくさんの人が聞いてくれましたということを報告していたんですね。そしてその時にイエス様は、彼らに休みなさいと言われて、そして彼らを連れて寂しいところ、つまり人があまりたくさんいない静かなところへ行こうとして出かけ、で実際にその寂しいところに行かれたんだと思うんですが、そこにも人々がイエス様を探してやってきた、たくさんの人が集まってきたと書いてあります。そしてイエス様はその集まってきた人、まあ、イエス様の後を追いかけていた人たちですが、その人たちを見たときに飼うもののない羊のようだった、それはどうしたらいいのかわからない、いろんな迷っている人、病気がなかなか治らないで苦しんでいる人、そういう状態の人だったと思うんですね。そしてそういう人たちを見て哀れんで、いろいろと教えられたと聖書は書いています。そしていろいろと教えたり、まあ、病気も癒したりされたと思うんですね。そして時間が経ってお腹が空いた人たちをそこにある食べ物で満腹させられた。ですからこの時イエス様も弟子たちも自分たちが休むことを後回しにして集まってきた群衆たちを教えたり食べさせたり、彼らの必要に応えられたという、そういうことがありました。それでもその人たちのことが一段落した時にイエス様は今度こそ休むようにと弟子たちを船に乗せて、そして湖の向こう岸へ先に送り出されたんですね。休むはずだったけれども人々の必要を見た時にイエス様はその人たちを憐れんで、まずその人たちのことを優先されました。けれどもそのことが一段落した時に、やはり休みを取ろうとしたその休みの時を弟子たちにもまたご自分にも持とうとされたんですね。私たちにも休みが必要だと思いますが、イエス様も弟子たちもこの時休む必要がありました。そして弟子たちは船で湖に漕ぎ出したんですが、この時はイエス様は弟子たちと一緒に同じところへ行って休もうとされたのではなくて、祈るために山に行かれたと記しています。イエス様にとってこの祈ることが休むことでもあったんだなということをこのところで思うんですね。イエス様の休み方の一つにこの祈ること、祈る時というのがありました。そしてイエス様にとってこの祈るという時間は父なる神様と一緒の時間を過ごすっていうことになるんですね。それがまたイエス様の休みとなると言ってもいいと思います。イエス様は人としてこの地上に生きていかれましたし、また委ねられた神様からの務めを果たすこと、天の国の福音を述べ伝え、またその天の国に入るための永遠の命を与える贖いを完成されること、それがイエス様の務めでしたが、地上で人間として生きておられるイエス様にとっても疲れたり弱ったりして休む時が必要でした。食べることや眠ることというのも確かに必要ですが、イエス様にとってはこの祈るという時が 大切な休みの時間であったということなんですね。弟子たちとも離れて一人で、山というのは人があまりいない静かなところだと思いますが、そこへ行って父なる神様との静かな時間を共にされたということができます。その中でイエス様は力を回復し、また神様から大切なことを教えられて、そして新たに力をいただいて次のことへと進むことができたと思うんですね。そしてイエス様はかなり長い時間を山で過ごされたようです。夕方になってとありますし、その間に弟子たちは船に乗って湖を漕いで渡っていたわけですが、逆風が吹いてきてなかなか進むことができなかったようです。イエス様はその時まだ陸におられて、その船に乗った弟子たち、漕ぎ悩んでいる船を見られました。そして夜明け前にとありますから、本当に夜中を過ぎてもうすぐ夜明けだというその頃に、イエス様はこの時湖の水の上を歩いて漕ぎ悩んでいる弟子たちの船に近づいて行かれたんですね。これが私たちが、そんなことあるの、信じることができない、そういう神様がいなければできないと思うような不思議なイエス様の行動です。そして、そばを通り過ぎようとされたとありますイエス様は助けに行ったんではないのかなとふと思ってしまいますけれども、この通り過ぎるという表現の中には、神様がそこに現れるということをユダヤ人たちの中では表すことがあったようです。それは、モーセに、あるいはアブラハムに現れたその中で、特にモーセが神様を知ることができるように、栄光を拝することができるようにと願ったときに、神様はそこを通り過ぎて、そしてあなたは私の正面を見ることはできないが後ろ姿は見るだろうと言われました。神様はご自身が現れてくださるということを表すときに、ユダヤの人たちはその過去にモーセがした経験を例えとして、神が通り過ぎるということが神様ご自身が現れるということに、そういう表現に使っていたことがあるようです。ですからイエス様は彼らを見捨てて通り過ぎようとされたわけではなく、そこに神として近づいていかれたということをマルコは表そうとしていたと思われるんですね。そして近づいてこられたので、船に乗っている弟子たちはイエス様を見ました。すぐにはイエス様だと分かりませんでした。それはイエス様にそんなことができると考えたこともなかったからですね。で、彼らにとって水の上を近づいてくる人影のようなものは、彼らの理解の中では幽霊とか亡霊とかというような、そういう人ではない何かのような存在として考えられていました。ですから彼らは幽霊だと思って、何か恐ろしいものが近づいてきたと思って恐れたわけです。その弟子たちを見たイエス様は、私だと言われたんですね。安心しなさい、私だ、恐れることはない。その声を聞いて弟子たちは、あ、イエス様だと分かりました。そしてイエス様は船に乗り込まれたんですね。同じ記事を記したマタイやヨハネの中には、イエス様を船に迎え入れたというふうに表現しています。イエス様が船に入られると、乗り込まれると、嵐は、嵐というほどではなかったかもしれませんが、強いその逆風の大きな風、暴風は静まったんですね。そして船はすぐに進んでいくことができました。マルコはこの弟子たちが イエス様のなされたことを、まずイエス様を分からないで恐れたということ、それからイエス様がこんなふうに近づいてこられて、しかもイエス様が来たら暴風が止んでしまったということを、非常に恐れた、驚いたという表現をしています。彼らが驚いたのは、こんなことがあるのかという驚きですね。
そしてこのところにマルコは、彼らがこの驚いたのはパンのことを悟らず心が固くなになっていたからであるという一言を付け加えています。
で、マタイもヨハネも同じ記事を記すときにこのような表現はしていないんですね。で、マルコは何を伝えたかったのかなということを考えてみたのですが、ここでマルコはイエス様こそ神であるということを伝えたかったのではないかなと思うんですね。ですからイエス様が近づいてきて通り過ぎるという表現に、かつて神様の栄光が表されたときに人には見ることができないので通り過ぎられたということをここでも引用してそのことを表現しましたし、またこの時のすぐ前に起こった5つのパンと2匹の魚で5000人以上の人たちが満腹したという、そのことを弟子たちは不思議に思い驚いたけれども、イエス様が神だからできるんだということをよく理解していなかったんだ、まだ信じていなかったんだというふうに言っているのではないかと思うんですね。弟子たちはこの時イエス様についてきました。招かれた招きに従ってイエス様の働きを一緒にし、しかもイエス様から権威を与えられて使わされて、イエス様と同じように御国の福音を述べ伝え、病の人を癒し、悪霊を追い出すということができるようになっていました。それでもまだよくわからないことがあったんだろうなと思うんですね。私たちも教会に来たり、聖書を読んだり、聖書の話を聞いたり、あるいは解説をしている本や信じた人たちのお話を聞いたり読んだりします。でもそうかなって信じられないこともあると思うんですね。それからそんなことはいくらなんでも起こらないだろうという人間の常識の中で受け入れることができない、すぐに神様だと考えることができない、そういう状態もあると思うんですね。イエス様を信じたからといってすぐに神様のことが何でも分かるようにはならないんですけれども、少しずついろいろな体験を通して分かるように導いてくださっているんですね。ですからこの時もイエス様をあえて弟子たちを先に行かせ、ご自分は一人の休みの時間を持ってから弟子たちに近づいていかれた。イエス様は陸にいる岸で弟子たちのために祈ってこの風を鎮めることもできたと思うんですが、そうではなくて水の上を歩いて近づくという神にしかできないような、そういう方法で弟子たちに近づいていかれました。それはまた弟子たちがイエス様こそ神であり、神から使わされたお方であり、ただの人、預言者というだけではないということを知ることができるように、イエス様はこのように近づいていかれたのではないかなと思うんですね。そして逆風ということを思うときに、私たちの人生にも逆風が吹いているような時があると思います。一生懸命やっているけれどもうまくいかない、なかなか順調に進んでいかない、何か邪魔するものがあって、これさえなかったらもっとうまくいくのになと思うこともあると思います。その中で私たちは逆風がなくなることを期待しますけれども、神様がそこに働いてくださって逆風を鎮めてくださるか、あるいは逆風の中でも漕ぎ続けて進んでいけるかということをお願いしたいと思うんですね。 でこの逆風の中で弟子たちはなかなかこう漕ぎあぐねて進んでいけませんでしたが、それでも沈むこともひっくり返ることもありませんでした。でこの弟子たちの中にヨハネやペトロやヤコブというこの漁師であった人たちがいましたね。おそらく船を漕いでいたのは彼らではないかと思います。そして彼らが漁をしていたのはこのガリラヤ湖でした。その湖の様子も、あるいはたびたび変化するその天候の様子も彼らはよく分かっていたと思うんですね。ですから漕ぎあぐねてはいましたけれども、湖の真ん中で一生懸命船を漕いで向こう岸に渡ろうと進んでいました。イエス様はそのような弟子たちに近づいて行かれたんですね。彼らには力がありました。経験もありました。ですからそこで沈没することもありませんでしたし、止まってしまって流されるままになるということもありませんでした。けれども本当にその嵐、暴風の中で彼らは進むことが難しく苦しんでいたと思います。そこにイエス様が来てくださった。しかもイエス様だと最初は分からなくて恐れていた彼らに声をかけて、安心しなさいと言われました。私だと言われました。恐れることはないと言われたんですね。まず恐れている彼らに安心しなさい、大丈夫だよという声をかけて、私だ、何者であるかということを答えられ、恐れなくてもいいと彼らの恐れを理解し受け止めてくださったんですね。そして彼らと一緒に船に乗った時にその逆風は静まって進むことができるようになりました。神であるイエス様の力がそこに表されたということができます。弟子たちもこのことを通して少しずつイエス様のことが分かっていったと思います。ヨハネはこの記事、この出来事の最後に、弟子たちがあなたこそ神の子ですと言ったというふうに信仰の言葉を付け加えています。この出来事によって、ああイエス様はやっぱりただの人じゃない、神様だ、神様が使わされた方なんだと実感し、さらにイエス様に対する信頼を深めていった、イエス様が神の子でありメシア、救い主だと信じる心を強くすることができたと思います。私たちの人生、今皆さんの生活はどうでしょうか。逆風が吹いて苦しい毎日を送っているでしょうか。それとも今はもうそのような逆風はなくなって穏やかな中に進むことができているでしょうか。逆風はあるけれども力をいただいて進むことができているでしょうか。私たちも自分の人生、自分の生活という船の中にイエス様をお迎えしたいと思います。そしてイエス様がそこにいてくださることによって、嵐が起こっても静まり、逆風に悩まされても進むことができるように助けてくださる、この神であるイエス様の力を信頼したいと思います。そして私たちの知恵や知識、常識ではありえない、そんなことは起こるはずがないと思うことがあっても、いやでも聖書はそう教えている、イエス様が神ならそれができるんだというところに目を留めて、信じてみよう、信じます、信じていきますと応答したいと思うんですね。イエス様が一緒にいてくださるなら、どんな環境の中にも、どんな状況の中にも安心して恐れることなく進むことができます。イエス様をお迎えした、そのような生活を導いていただきましょう。お祈りをいたします。
イエスが船に乗り込まれると風は静まった。恵み豊かな神様、今日は聖書の中に記された一つの出来事を通してイエス様がどのようなお方であるか、また人々や弟子たちを顧み、彼らの必要を満たし、またイエス様をさらに深く信じることができるように教え導いてくださることを教えてくださり感謝をいたします。どうぞ私たちが自分の知識や常識にとらわれず、あなたをなお深く知ることができ、あなたにさらに信頼を持って従うことができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは皆さんもそれぞれのところでご一緒にお祈りいたしましょう。
私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。この後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り、献金へと続きます。献金は神様への感謝の印として捧げるものです。ご用意のある方はお伝えください。それでは賛美をいたします。賛美歌433番、あるがままあれよ。賛美歌433番を賛美いたします。皆様ご起立ください。 礼拝の感謝と献金の祈りを安倍さんに捧げていただきます。
お祈りを捧げます。神様、この朝の礼拝を感謝します。今ともに心を合わせて賛美をしましたが、あるがままを受け入れてくださり、かくまで憐れんでくださり、イエス様愛してくださったその身元に我行くと今賛美をしました。今日のメッセージでありましたように、安心しなさい、私だ、恐れることはないと、あなたが声をかけてくださることをもう一度覚えました。ともすれば日々の生活の中で起こってくるさまざまな出来事の中で、この先が見えない不安であり、また今日生き抜く力が本当にあるのかどうかと思うときに、先を見据え私たちの人生を導いておられ、これから起こるすべての出来事を知っておられ、最善をなしてくださるあなたが、安心しなさい、私だ、恐れることはないと言ってくださる主を、もう一度あなたを見上げて、あなたと共に歩めるこの幸いを覚えることができたことを感謝します。身元に我行くと今賛美をしました。神様、私たちが行こうところはあなたのそばです。その御翼の陰にこの朝もこの週も隠していただき、不安や恐れから私たちを解放してください。あなたによって励まされ導かれ、どうぞこの新しい週も主を見上げて歩む中で、すべてをあなたにお委ねいたしますから、どうぞ導いてください。今から与えられた中から、心からのものを献金させていただきます。どうぞこのものを持って神様、あなたの技を進めてください。愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。
アーメン。皆様ご着席ください。献金をお捧げします。
唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の唱詠賛美歌27番を賛美いたします。唱詠の後、西田智子主幹牧師に祝祷をしていただきます。皆様ご起立ください。
Thank you.
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の清い親しい交わりが、お一人お一人とともにいつも豊かにありますように。アーメン。